City Information。
こちら三田市消防本部の時間です。今日までの火災救急状況と注意点、またタイムリーな話題ご紹介いただきます。皆さんの日頃からの防災知識としてぜひ参考になさってください。まず前半には三田市消防本部予防課から涌山誠さんにお話を伺ってまいります。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
それではまずは、今日27日までの午前中かな、災害出動件数ご紹介いただけますか。お願いします。
はい、今年入ってから1月1日からの現在、本日の10月27日現在の今日お昼の12時現在の出動件数をお伝えさせてもらいます。
お願いいたします。
火災に関しては現在のところ21件、
はい、
救助出動に関しては140件、
はい、
救急出動に関しては3793件、
はい、
でその以外の出動、その他出動に関しても332件となっております。
はい、この数字自体は例年と比べていかがでしょうか。
そうですね、救急自体も例年通り、出動件数となっております。
あ、そうですか。少し前まではね、随分昨年に比べて増えてきたとかもお話ありましたけども。分かりました。ちょっとコロナも落ち着いてきたようでしょうね。
そうですね、以前ですとコロナの関係で搬送困難になるような事態が多く見受けられましたけれども、
どこかの病院に入るのがなかなか大変だという状況、はいはい、
最近では随分落ち着いてきております。
よかったです。そうですか、分かりました。でもやっぱりみんなそれぞれ個人個人予防対策をしなきゃいけませんね。
はい、はい、
ありがとうございます。それでは続きまして、今日はどんなお話ご紹介いただけますか。
はい、11月に秋の全国火災予防運動が実施されます。
はい、
本日はその話のお知らせに参りました。よろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いいたします。秋の全国火災予防運動、これはどんな目的なんでしょうか。
これからどんどん寒くなって火災が発生する時期になっております。
はい、
火災の発生を防止し、高齢者を中心とした死者の発生を減少させ、
はい、
大切な家族や思い出の品を失わないことを目的としております。
あ、そうなんですね。いつから実施されますか。
11月9日水曜日から11月15日火曜日までの7日間です。
あ、7日間、1週間ですか。
はい、
内容はどんなものなんでしょうか。
はい、火災予防の重点項目として7つの項目を挙げております。
はい、あ、7つ、じゃあ1つずつ教えてください。
はい、1つ目がまず住宅防火の対策の推進。
はい、
そして2つ目、
はい、
乾燥時および強風時の火災発生防止の対策の推進。
はい、
そして3つ目、木造飲食店等の密集する地域に対する防火指導の推進。
はい、
で4つ目が放火火災防止の対策の推進。
はい、
5つ目が特定防火対象物に対する防火安全対策の徹底。
はい、
そして6つ目が製品火災の発生防止を向けた組織の取り組みです。
はい、
最後に7つ目となりましたが、多数の方が集合する催しや、火災予防の指導を行っております。
あ、そうですか。それぞれに本当にとても重要なポイントということになりますね。で、11月に行われる理由というものがあるんですか。
はい、これは全国火災予防運動というのが年に2回実施されます。
はい、
でそれに関しては春と秋の2回実施されます。
はい、
で春に関しては消防組織法が施行された3月7日消防記念日に合わせて3月1日から実施されており、はい、秋に関しては119番の日である11月9日に合わせて実施しております。
はい、なるほど、分かりやすいですね。秋はじゃあ119に合わせた11月9日から、そして3月は先ほどご紹介あったように消防記念日になるという3月1日7日ですか、ここを起点ということになりますね。分かりました、ありがとうございます。
はい、この実はこの119番の日の国民の全国消防全般に対する正しい理解や知識を深めてもらい、住民の防火意識を高揚を図ることを目的として作られた記念日となっております。
ありがとうございます。本当にこれから寒くなったらますますちょっと火災が増えそうな気がしますね。
はい、これから冬にかけて空気が乾燥し、
はい、
火災が発生しやすくなります。
そうですね、
暖房器具等を使う機会が増えることもあると思いますので、うん、家族一人一人が慣れや油断などから火災を起こさないように、火災予防には十分注意し、
はい、
命を守る10のポイントを参考にし、
はい、
普段の生活で火災予防を実践していただくことが大切です。
はい、今おっしゃったように慣れとか油断ですよね。確かに、はい、で命を守る10のポイント、こちらでこの番組ではよくお話伺っておりますが、改めてご紹介いただけますか。
はい、命を守る10のポイントというのは、
はい、
4つの習慣と、
はい、
6つの対策で成り立っております。
はい、
まず4つの習慣については、
はい、
1つ目が寝タバコは絶対にやめる、
はい、
2つ目がストーブは燃えやすいものから離れた位置で使用する、
はい、
3つ目、コンロを使うときは火のそばを離れない、
はい、
4つ目が最後になりましたが、ガスコンロなどをそばに離れるときは必ず火を消してください。
はい、今伺うと本当当たり前のことばかりなんですけれども、ストーブ燃えやすいものから離すっていうのが、ついついお洗濯物なのね、ちょっとこう上に干したりしますけど、
はい、
干したすぐって安定してるんですけども、乾いてくるとダメなんですね。
そうですね、乾くと水の重みもなくなりますので、はい、風となびいて落ちてしまったりとかします。
ひらひら、はい、危ないですね。
はい、
分かりました。当たり前のことしっかりと慣れとか油断ないようにしたいと思いますね。それでは続いて今4つのポイントをご紹介いただきましたけれども、今度は6つの対策もご紹介いただけますか。
はい、6つの対策についてですが、
はい、
まず1つ目が火災の発生を防ぐために、
はい、
ストーブやコンロなど安全装置のついた機器を使用するということ、
はい、
2つ目、火災を早期に発見するために、住宅用火災警報器を定期的に点検し、10年を目安に交換すること、
はい、
3つ目が火災の拡大を防ぐために部屋を整理整頓し、寝具や衣類やカーテンなど防炎品を使用する。4つ目が火災を小さいうちに消すために消火器を設置し、使い方を確認しておくということ、
はい、
5つ目がお年寄りや体の不自由な方のために避難経路、避難方法などを常に確認し備えておくことです、はい、で最後になりましたが、
はい、
6つ目としまして、防火防災訓練への参加、
はい、
個別訪問など地域ぐるみの防火対策が行われております。
はい、ありがとうございました。後半では6つの対策ご紹介いただきました。命を守る10のポイントをしっかり守って防火に努めていかなければなりませんね。
はい、
ありがとうございます。対策の中に今ご紹介いただいた住宅用火災警報器を設置しましょうとありましたが、これはもうずいぶん前からねお話ありますけど、三田市の住宅用火災警報器の設置率、現在はどのぐらいまで進みましたか。
はい、そうですね、今年令和4年の6月1日の調査結果にはなりますが、はい、三田市においては住宅用火災警報器の設置率が 86.4%、 結構高いと思います。
高いですね。
はい、で全国の平均を見ましても設置率に関しては 84% なので、全国平均とほぼ同じ設置率となっております。
かなり高くなっていますね。それからもう一つ、その6つの対策の中で防炎品という言葉がありました。ちょっと目にすることもないようなんですが、どんなものなんでしょうか。
そうです、防炎品というのは燃えにくい性質でできた製品のことなんですが、
はい、
繊維などを燃えやすい性質のものを改良することで、マッチやライターなどで小さな火で接しても燃えない、容易に着火せずに着火しても燃え広がないような製品のことを言います。
例えばそれ製品になるとどんなものがありますか。
皆さんの身近にあるような一般的なものでしたら、
はい、
カーテン、あるいは絨毯などがあります。
なるほどね。一目見て見分けつくんでしょうか。
それはパッと見て見分けつくものではないんですが、うん、防炎品というタブがカーテンなどでしたら裏側の隅っこの方に防炎と書かれたマークがあったりします。
なんか見たような気もしますね。そのような安心できる製品があったんですね、
はい、
一般住宅にも普及していけば火災も減少するかもしれませんね、
はい、
ここ数年は新型コロナウイルスの感染拡大によって今までとは違った生活様式になっていますが、この火災発生状況も変わっていますか。
そうですね、三田市ではまだ発生していませんが、最近飲食店や販売店のレジなどを見ても飛沫防止用のシートが設置されている店舗が多く見受けられると思います。
そうですね、今スタジオのところにもありますね、
はいはいはい、でそのような飛沫防止用のシートの設置を伴う火災が発生しています。
これを設置しての発生。
そうです。
詳しく教えてください。
新型コロナウイルス感染拡大防止のために店舗や事業所では飛沫防止用のシートがもう普段から設置が増えているところでありますが、はい、県外の商業用施設においては、はい、シートの近くでライターに火をつけたところ、はい、シートに燃え広がってしまったという火災も発生しております。
なるほどね。シートに火がつかないようにするにはじゃあどのようなことを気をつければいいでしょうね。
そうですね、店舗や事業所において飛沫用の防止シートを設置する場合にはだいたい次の挙げる3つの点について気をつけていただきたいと思います。
あ、じゃあ注意点ぜひご紹介ください。
1つ目が火器や照明器具の近くには設置しない。
あ、置く場所をまず気をつける。
そうです、はい、2つ目が飛沫防止用のシートは燃えやすい素材の製品もあるため、はい、飛沫防止用のシートの付近で火を扱うような作業とか、はい、熱を持つようなものは置かないようにしてください。
あ、じゃあこの近くに例えばなんかこう熱伝導関係のものを置かないようにする。
そうですね、
ポットなんかも危ないかもしれませんね。
そうですね、はいはい、で最後に3つ目になりますが、はい、消防用設備と避難時の障害にならないように設置していただいて、まあ、この飛沫用防止のシートも防炎品というものもありますので活用していただきたいと思います。
そうなんですね。設置した当初はもう一刻も早くと思って選ぶ間もなく買ってますけど、これにも防炎品というのがあるんですね。はい、分かりました、
はい、また設置に関してまだ不明な点がございましたら消防本部の予防課までご連絡ください。
はい、ありがとうございます。せっかくコロナウイルス感染予防と思って設置しているものから火事になるというのもちょっと怖いですのでね、
はい、
はい、じゃあ不明なことがありましたら消防本部予防課の方にご相談くださいということでした。ありがとうございます。ここまでは三田市消防本部予防課の涌山誠さんにお話を伺ってまいりました。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
いろいろと状況によって変わってくるということで、これから寒さが厳しくなってきますので、やはりお洗濯物ついついね早く乾いてほしいのでおこたの中に入れたりとか、それからストーブの上周りにちょっと置いたりしますけども、それは危ないですよということでした。十分気をつけたいと思います。それでは代わってお入りいただいたのが三田市消防本部警防課からお越しいただいた伊庭達也さんです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
そう、今日はどのようなお話になりますか。
はい、私からですね、はい、秋の全国火災予防運動ですね、先ほど予防課から話ありましたけれども、はい、まあ、その取り組みの一環でですね、消防署が実施します消防訓練とですね、はい、三田市総合防災訓練のこの2点についてご紹介させていただきたいと思います。
はい、わかりました。じゃあ消防訓練と三田市総合防災訓練のお話、はい、ではまずは秋の全国火災予防運動に伴うこの消防訓練からお伺いできますか。
はい、ですね、11月の4日金曜日ですね、はい、10時30分から、11時30分までですね、はい、三田市のテクノパークにあります、はい、アイリス大山株式会社、三田第二工場で実施されます。
はい、
はい、でアイリス大山、株式会社様のですね協力いただきまして、事業所の防火体制の確立と、はい、消防機関との連携強化を図るという目的でですね、事業所と、消防署、消防団がですね合同で訓練を行います。
あ、そうですか。訓練内容をご紹介いただけますか。
はい、先ほどもお伝えしましたけれども、事業所の防火体制の確立ということ も、はい、訓練目的の一つでありますので、訓練の始まりはですね、事業所職員の方の119番通報訓練から始まりまして、はいはい、初期消火、避難誘導訓練が行われます。119番通報ですね、実際に行った方っていうのはですね、少ないと思いますので、
そうですね、
はい、いざという時にですね、必要な内容をですね消防の通信指令員にですね、伝えることができるように訓練していただいております。
はい、 特に火災となったらもうそれを見ただけでちょっとパニック状態になりますのでね、
はい、
私も経験ありますけど110番だったっけ119番だったっけってすごく慌てて、ね、しまいますね、
はいはい、
だからやっぱ訓練していないといざという時に頭が真っ白でうまく伝えることができないということですね。
そうですね、119番通報もそうなんですけれども、まあ、消火器を使用したこともないという方がほとんどだと思いますので、はい、アイリス大山さんの第二工場はですね、まあ、とても大きな倉庫ですので、うん、火災が起きた場合に、まあ、従業員の方が、どのように行動してですね、はい、また避難するかということを事前に決めておくことがですね、はい、被害を最小限に食い止めるために、まあ、非常に重要になってきます、
はい
はい、ですので、まあ、いざという時に、まあ、適切な対応が取れるようにですね、まあ、訓練の機会に、まあ、確認していただいております、
うん、そうですか。消防隊との連携やっぱり重要になってくるんでしょうね。
そうですね、うん、消防隊がですね、まあ、到着した時にですね、どこで何が燃えているのか、
はい、
また負傷者やですね、逃げ遅れがいないか、消防活動消火活動の障害となるようなですね、危険な物質はないかなど、まあ、消防活動がスムーズに行えるような情報をですね、提供いただくということが非常に大切です。
は
い、
でもこれは本当なかなかまとめておかないと大変ですね。
そうですよね、とっさに聞かれるので、非常に難しいとは思うんですけれども、まあ、特にですね、まあ、大きな倉庫となりますとですね、
はい、
建物内の構造でありますとか、収容物というのがですね、消火活動に大きく影響いたします。
はい、
ご記憶の方もいらっしゃると思いますけれども、
はい、
昨年のですね11月に、まあ、大阪市此花区の舞島ですねにあります、
はい
まあ、大きな、倉庫が、火災がありました。そこの火災はですね、延べ面積が5万3000平米ですね、という大きな倉庫だったんですけども、まあ、そのうちのですね約3万平米をですね、まあ、焼失しましてですね、まあ、鎮火までに5日かかったというような火災がありましたので、はいまあ、消火活動もなかなかこういう大きな工場になりますと困難になってくるということになっております。
そうですね、全部消し終わるまで5日ですか、
はい、
そうですか。倉庫で火災が発生すると消火活動も本当大変ですね。
そうですね、アイリス大山の三田第二工場はですね、まあ、大阪の火災 の工場ほど大きくはないんですけれども、まあ、大きな空間で、まあ、火災が発生しますとですね、建物内に侵入して消火、するということも容易ではなくなりますのでですね、今回の訓練はですね、まあ、そのような火災を想定いたしましてですね、はしご車等も使用してですね、放水訓練を行いまして、
はい、
また、まあ、消防職員だけではなくてですね、はい、消防団とも連携して消火訓練を行います。
そうなんですね、まあ、その物見湯さんではなくて、あ、こういう消火になるのかということで参考にしたいなと思った方など、訓練の見学などは可能なんでしょうか。
はい、市民の見学も可能となっておりますのでですね、
はいはい、
入場口で事業所のですね、まあ、入場許可を得た上でですね、はい、現地の消防職員が指示する、まあ、見学スペースで見学するようにお願いいたします。
わかりました、ありがとうございます、
はい、
それでは続きまして、三田市総合防災訓練についてお伺いできますか。
はい、続きまして三田市ではですね、11月19日の土曜日にですね、はい、午前の10時30分から12時まで、
はい
はい、三田市立の弥生小学校で、三田市総合防災訓練を行います。
はい
はい、本来であればですね、多くの市民の方々に来場いただきましてですね、見学いただきたいところなんですけれども、はい、今回ですね、見学につきましてはフラワータウン地区の方に限定されております。
はい、
で、まあ、多くの市民の方々にですね、見ていただけなくて、まあ、非常に残念なんですけれども、
はい、
フラワータウン地区の方々とですね、より連携の取れた訓練ができればと考えております。
ありがとうございます。割と、いろんな小学校区ごとに、毎年毎年ね、移動されてますから、
はい、
ご自分の近くに来られた時に、
ね、
ぜひね、参加していただけたらと思いますね。
そうですね、ぜひ見に来ていただきたいですね。
はい
はい、
訓練の内容を教えてください。
はい、訓練なんですけれども、まあ、近い将来に、まあ、南海トラフ地震の発生がですね、
はい、
まあ、危惧されているということは皆さんご存知だと思うんですけれども、
ね、
まあ、三田市におきましてでも、おきましてもですね、海溝型の地震に備える一方でですね、複材断層地震と 言われるようなですね、はい、内陸型の地震で、まあ、大きな被害が出るものと、予想しております、
はい。
まあ、そのようなですね、市内の、複在断層地震が発生したということを想定しまして、発災初期の初動対応の確認でありますとか、また各関係機関や地域との、まあ、連携した訓練を実施します、
はい。今出てきました複在断層地震、これどんな地震ですか？
はい、あまり聞き慣れない言葉だと思うんですけれども、
そうですね、
地表に断層面が現れない、断層のことを複在断層と呼ばれておりましてですね、はい、まあ、隠れ断層とも呼ばれております、うんうん、はい、で有馬高槻断層帯やですね、山崎断層帯などですね、まあ、三田市に被害をもたらすと考えられている活断層というのはいくつかあるんですけれども、そのような直下型の活 断層地震でも多くの、被害が予想されているんですけれども、はい、過去に活動歴の、履歴のないですね、未知の複在断層による地震が発生した場合にですね、最も大きな被害が発生すると、まあ、三田市では予測しております。
直下型ですか？そうですか、はい、分かりました。訓練にはどのような方々が参加されるんですか？
はい、フラーチ、タウン地区の住民の方をはじめといたしましてですね、
はい、
三田警察署、兵庫県阪神北県民局、陸上自衛隊の、第36普通科連隊、はい、三田市消防団、あとはですね、はい、三田防災リーダーの会などですね、さまざまな防災機関が、まあ、参加されます、
はい。じゃあ訓練の内容もご紹介ください。
はい、ですね、シェイクアウト訓練や、避難訓練、あとは初期消火訓練でありますとか、
はい、
避難所の開設訓練、また土のう積み訓練と、あとは消防隊自衛隊による救出救助訓練などを予定しております、
はい。
で、まあ、消防車両はですね、まあ、自衛隊の車両などを展示しておりますのでですね、
はい、
見に来ていただきましたら、まあ、写真とか、撮れるようになっております、
はい。こちら楽しみに見に来ていただくことも
そうですね、
フラワー地区の方だったら歓迎ということで、
そうですね、はい
はい。訓練のデモンストレーションもあるんですか？
はい、三田警察によるですね、重量物からの救出訓練でありますとか、
はい、
あとは地震によるですね、土砂崩れによるですね、土砂に埋没した車両に取り残された要救助者をですね、
はい、
消防隊員と救助隊員が合同で救出するというような訓練も、はい、計画しております。
そうですか。
またですね、
はい、
深田公園、弥生小学校のすぐ隣にある大きな公園なんですけども、
はいはい、
そこでもですね、兵庫県の消防防災航空隊によるですね、ヘリコプターを使用した救出訓練も予定しておりますのでですね、地上と空からの、まあ、実動的な訓練を実施の予定です、
はい、
はい。でヘリコプターの訓練なんですけれども、フラータウンの地区の方だけではなくてですね、まあ、こちらの方は、まあ、来られた方、ヘリコプターの訓練、はい、遠くからですけれども、
はい、
見ることができるかなと思いますので、
はい、分かりました。11月の19日の土曜日午前ということですね、
はい、
この時雨の場合だったらどうなりますでしょうね。
はい、警報とかですね、注意報等の気象警報がですね、まあ、発令されている場合というのはですね、
はい、
訓練中止されると思いますけれども、
はい、
小雨程度でしたら訓練を行えると、はい、行われると思います。
はい、分かりました、はい。参加されない方もそういう、 こう音が聞こえるということでちょっとご注意いただきたいなということですね、
はい、
ありがとうございました、
はい。
後半は三田市消防本部警防課から伊庭達也さんお越しくださってお話をいただきました。どうもありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
この時間はこちら三田市消防本部をお送りしました。こちら三田市消防本部では火災救急状況と注意点、またタイムリーな話題をご紹介いただいております。皆さんの日頃からの防災知識としてぜひ参考なさってください。次は11月24日の木曜日午後3時10分からお送りします。次回もぜひお聞きください。